Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。今日私たちはですね、和島地域にお邪魔をしております。和島といえば、晩年を和島地域で過ごした江戸時代の僧侶良寛とその愛弟子として知られる貞心尼。今日はですね、長岡に深い関わりのある2人の魅力と関連イベントについてご紹介をしていきたいなと思っております。今日お話を伺いしますのは、良寛の里美術館の館長でいらっしゃいます山田勝さんと、和島市商産業建設課の菊池誠二さんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、山田館長にお話伺っていきたいなと思っております。実はね、同じ山田同士ですけれども、年齢差でいうとだいたい良寛様と貞心尼様くらいの年齢差になりますでしょうかね。
そうありたいですね
ありがとうございます。まずは良寛と貞心尼の魅力についてお伺いしていきたいと思います。良寛の里があるここ和島地域は、良寛が晩年を過ごした地でもありまして、貞心尼との出会いの地でもあるんですよね。
はい、今からおよそ195年前、良寛が70歳、貞心尼が30歳の時、分水の鏡から和島島崎に移住してきていた良寛を貞心尼が訪れたことで二人は出会いました。貞心尼は良寛を師と仰ぎ、晩年の良寛に深い彩りを添えました。そして2人の温かい交流の中で清らかな和歌が残されました。
改めて良寛と貞心尼、お二人はどういった人物だったんでしょうか。
はい、良寛は出雲崎の名主の院に生まれながら、荒さいことを好まず出家することになりました。修行する中で地位も名誉も捨てて、ただひたすら子供たちと遊ぶことに喜びを感じ、人柄を感じられるぬくもりのある書や詩歌を残しました。
一方で貞心尼さんというのはどういった方だったんでしょうか。
貞心尼は長岡に生まれました。長岡藩士の娘なんですけれども、17歳の時小出のお医者さんのところに嫁ぎましたけれども、その後離縁し、23歳の時柏崎で出家しました。僧侶の修行の中で和歌や書に長けた良寛の存在を知り、仏道のことや和歌のことを良寛のもとで学びたいと思うようになり、良寛を訪れることになります。
なるほど、まあ、そこでお二人の交流が続いていくというわけなんですね。
まあ、良寛が亡くなるまで約5年にわたり、二人は歌を通して心を通わせました。貞心尼は良寛の亡くなった後、宗門歌を歌集八須の露に収め、現在まで二人の師弟愛が伝えられています。
今年は貞心尼の没後150周年ということもあって、今私たちが訪れています良寛の里美術館では特別展が開催されていると伺いました。初公開の資料もいくつかあるそうですね。
はい、貞心尼の遺木を中心に初公開を含む約50点の資料を展示しています。
ではですね、せっかくですので山田館長自らご案内いただいて見させていただくことってできますでしょうか。
はい、大丈夫です。じゃあご一緒にどうぞ。
参りましょう。山田館長と巡る特別展の旅ということで、その特別展に行く前に美術館入ってすぐ右手側に見えてきますビデオルームというお部屋の前にやってきました。プロジェクターがあって椅子が何脚か置かれています。ここでビデオが上映されるということだと思うんですが、どういったビデオになってるんでしょうか。
まあ、いきなり展示室に入っていただくと、まあ、なかなか難しいところもありますので、予備知識として良寛、それから良寛と貞心尼、それから和島における良寛だとか、良寛の書とか、そういったものを分かりやすく 紹介をしております。
そして展示室にこう向かっていく道中には絵手紙展というものがありますね。これは何ですか？
長岡市内の絵手紙教室の方々が定身に仏像が150周年協賛ということでいろいろ現地を訪れたりして定身所を自分で理解して絵手紙に表そうという、まあ、非常に努力された絵手紙ですので、まあ、よく見ていただきたい。
なるほど、まあ、市民の皆様もこの特別展に花を添えているということだと思うんですけれども、わあ、可愛らしいですね。手まりがあったりとかですね、それこそ書をね、モチーフにしていたりとか、これを見るだけでも、まあ、市民の皆さんの思いというものが伝わってくるような気がいたします。展示室に入る直前にはですね、良寛様と天心人様の向かい合った像もね、展示されているわけです。総門館なども添えられていますが、ここも人気のスポットですよね。
そうですね、まあ、和島の象徴でありこの美術館のシンボルになってますね。
さあ中に入っていきたいと思います。天心人没後150周年展、和島は良寛と天心人の出会いの地と題されたものでございます。突き当たりのところにはですね、良寛天心人即席図というものがあります、まあ、いわゆる地図かなと思うんですけど、これはどういったものなんですか？
江戸時代ですね、文政元年1818年に作られた越後の国絵図というものです。古地図の上で足跡を追っていただくとまた理解を深めていただけるんじゃないかなと、そう思って展示されたものです。
なかなか見ることができない古地図なんですけれども、ね、私たちが今いる和島、島崎であったりとか酔田、久上山もあります。
天心人が最初嫁いだ小出、晩年、過ごしたのが柏崎ですね。
八須の露、歌集が、ね、展示されてますね。
これが有名な天心人が初めて作った歌集なんですね。で、良寛とこういう関係をしていた時代に集めたものを、良寛が亡くなった後天心人がまとめたと。
そのお隣にもですね、焼け野の一草というものがありますが、こちらは
天心人の歌集は先ほどお話ししました八須の露、それから焼け野の一草、押し放物ですが直筆の三大歌集として知られております。焼け野の一草、こちらは天心人が54歳の時長岡へ父親の墓参りに出かけました。その留守中に柏崎にあった天心人が住まいしたところなんですけど、坂戸が焼けてしまい、その後観音堂での仮住まい、不安の新築と定住までの様子を描いたものです。
この焼け野の一草というのは2冊あるようにお見受けするんですけれど、これはどういうものなんですかね？
今回私どもの美術館にあるものが初公開なんですけれども、柏崎市立図書館にあるものと対比しております。本を増刷するというのは今ではコピーだとか印刷すれば何冊でもできるんですけども、昔はそういうものが一般的じゃないものですから、自分で同じことを書かないと冊数を増やすことはできないんですね。そうするとその間にいろんなことを思い出したり、自分の記憶の中のものが追加されたり訂正されたりして、同じ人が書いたといっても多少違うところがあると、まあ、それもまた面白い比較表なんかも用意してありますので、まあ、そのところを見ていただくとよろしいかと思います。
天心人さんの直筆であるというだけでも非常にこう趣深いんですけれども、まず初版本とある意味改訂版じゃないですけれども次に書かれた本の違いがあるというところも非常に面白いなというふうに思いました。例えばこの表を見ると、長岡を訪ねた理由は良寛の里美術館にあるものは親の27回忌、柏崎市立図書館にあるものは親の墓参りと若干違ってくるというところも面白いですね。さあもう少し進んでいきますと、先ほどは手書きだったものが趣変わってきますね。これ増雲さんという和尚さんが書かれた良寛道人遺構というものらしいんですが、こちらはどういったものなんでしょうか？
木版刷りで製本したというものです。だ先ほどの手書きと違って増刷できるわけですね。ですから井戸で販売されています。これを編纂するときに天心人が 旅館ってどういう人なんだとゾーンさんに提供して非常に大きな努力と功績を残したということですね。
今なおこうして私たちの地域の誇りである旅館さんの思いですとかね、足跡というものがしっかりと残っているのはゾーンさん並びに天心さんが頑張ったからということなんですね。
そうですよね。全国的にその広まったというのはやっぱりこう印刷技術を活用した旅館の書とか歌とかそういったものが広まったきっかけになったということですね。
旅館の里美術館で行われております特別展ですが、この後10月2日日曜日まで開催しております。開館時間は午前9時から午後5時までとなっています。入館料は大人が500円、小中学生は300円です。ぜひ皆様お越しください。長岡
NGOK。
さあ特別展の旅から戻ってまいりました。ここからは菊池さんにご登場いただきたいと思います。菊池さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
天心に没後150周年を記念した企画他にもあるそうですね。
はい、出雲崎に生まれ長岡で没した良寛、長岡で生まれ柏崎で没した天心に、二人は長岡だけではなく出雲崎、柏崎にもゆかりのある人物です。天心に没後150周年と合わせて出雲崎にある良寛堂建立100周年を記念して3地域で連携し、出雲崎、長岡、柏崎の順に良寛と天心に魅力に迫るリレー講演会を開催します。出雲崎会場での講演会はすでに終了いたしました。現在長岡会場で開催する講演会の申し込みを受け付けています。9月24日土曜日午後1時30分から2時30分です。出雲崎町良寛記念館の館長長富隆さんから良寛堂100周年と天心に没後150周年に寄せてと題してご講演をいただきます。
お申し込みはどのようにすればよろしいでしょうか。
良寛の里美術館へお電話でお申し込みください。参加費は無料となっております。
さあそれでは最後になりますけれども、このラジオをお聞きの皆さんに菊池さんからメッセージいただきたいんですがいかがでしょうか。
はい、美術館のあるここ良寛の里をオープンした際、この場所を訪れる人たちに当時の良寛と天心にの清らかな師弟愛の一端を感じてもらいたいとの思いから、良寛と天心にが歌を読み交わしながら歩いたであろう良寛が晩年を過ごした木村家と良寛の里までの通りを八つ葉通りと名付けました。八つ葉通りには良寛のお墓や宅発像など数多くの史跡が点在しています。良寛の里に立ち寄った際には八つ葉通りを歩いて二人に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
いや素敵ですね。私も実際この美術館に来るまでにですね、八つ葉通りを横目にやってきたんですけれども、本当に風情のある通り、歴史を感じますよね。ちなみに菊池さんも押島のお生まれなんですか。
はい、小学校の校歌にも良寛さんが出てきますし、教科書でも勉強しました。とても昔から親しみのある人物です。
今なおこうして良寛さん、そして天心さんの思いというものが地元のこの地域に根付いているというのは素敵なことかなと思います。ぜひ皆様からも関心を持っていただきたいなと思います。今日はですね、良寛の里美術館の館長山田さんと和島市商産業建設課の菊池さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました内容に関するお問い合わせは良寛の里美術館電話 0258-74-3700 0258-74-3700 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。